フリーテ 4SDGs。
SDGs、 それは国連が掲げる未来に向けた約束。
貧困対策から働き方、気候変動など17の目標と169のターゲットで構成されています。
2030年までに達成すべき誰一人取り残さない持続可能な開発目標。
この番組では四国で生きる人たちの SDGs につながる取り組みをご紹介します。
こんにちは、 FM 徳島の森ひろ子です。今日は SDGs の目標5、ジェンダー平等を実現しようや、目標10、人や国の不平等をなくそうなどにつながるお話です。身近なところから一緒に SDGs のヒントを探しましょう。ブリランテ 4SDGs。 この番組は創価学会の提供でお送りします。 FM 徳島のスタジオには阿波踊り未来へつなぐ実行委員会事務局より福山亜美さんをお迎えしています。福山さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
福山さんは徳島市出身ということなんですけれども、阿波踊りに関する情報を公式ホームページや SNS を通じて発信するほか、公式グッズの開発販売に取り組んでおられるんです。中でも公式グッズの開発販売を担当するのは今年が最初ということで、福山さんは今日そのグッズの一つである T シャツを着て来られているんです。阿波踊りとアルファベットで書かれていますね。
そうですね、海外の方も手に取った時に阿波踊りでちゃんと読めるようにと思ってローマ字表記で作っているグッズが今年かなり多くなっております。
白地に藍色で文字とイラストが書かれています。そのモチーフは女踊りの傘、あとは鐘、美山も書かれていますね。
これが去年からのグッズになりまして、去年そのデザインをしてくださった方が阿波踊りと、徳島市に関わるモチーフをデザインしてくださってます。
そういったグッズを通しても阿波踊りを知ってもらいたいということで、さまざま活動されています。さて、徳島市の阿波踊りなんですが、11日に前夜祭から名前を改めたオープニングで幕が上がります。オープニングはザ・阿波踊りという名称になっております。これは屋内ステージで行われます。でそれ以降12日から15日までの4日間は屋内で行われる選抜阿波踊りと、屋外に設けられた桟敷席で踊りの音と熱気を全身に浴びるというような構成になっております。今年もね、たくさんのお客さんがいらっしゃるかと思うんですけれども、この一連の阿波踊りが SDGs の目標実現につながるっていうところを今回ご紹介いただきたいと思います。
そうですね、阿波踊りは本当に性別だったり年齢や国籍の制限なく、本当に誰でも楽しむことができるので、まさにダイバーシティの象徴と言えるんじゃないかなと思ってます。
実際に踊られたことがない方の、見たことしかないという方からすると、有名連の皆さんの一糸乱れぬ足さばき、ちょっと簡単には私が参加するなんてっていうふうに思う方もおられるかもしれないんですけれども。
そうですね、もう本当にこう、有名連の方はもちろん踊りのレベルが高いんですけれども、もう阿波踊り自体はもともと、そうですね、もう誰でも楽しめる、もう二拍子で、もう笑顔さえあれば楽しめるものかなと個人的には思っておりますので、もうどなたでも
そういったところが SDGs の目標5、ジェンダー平等を実現しようや、目標10、人や国の不平等をなくそうにつながるわけなんですね。でそれだけでなく、 SDGs の目標16に平和と公正をすべての人にという目標があるんですけれども、ここにもつながっていくなというふうにも感じます。
そうですね、やはり阿波踊りは本当に平和じゃないとできないなっていうのがありますので、国籍も関係なく全ての方に来ていただいて楽しんでいただけるお祭りであってほしいですし、そういったお祭りとしてこれからも続いていってほしいなと思っているので、
その上でこうグローバルに情報を発信していくというのも大切にされているんですよね。
そうですね、公式 の, ホームページからチケットをご購入いただくこともできるんですけど、それに英語版の購入サイトページも今年初めて作ったのと、これは去年もだったんですけれども、英語表記とあと韓国語と中国語の会場のマップっていうのを作成してお配りするようには、はい、してます。
情報をやっぱりね、知ってもらわないことには足を運んでもらえない中で、はいはい、伝える上でね、非常に重要なことですね。あと、持続的にイベントを行う上で欠かせないのがゴミ問題、割とね、セットになってくるかと思うんですけれども、
はい、そうですね、やはり、はい、街の景観を損なうことにもなりますし、もちろん、運営の面でいうと処分費もかかりますし、飛んでいたプラスチックが海洋汚染の原因になったりですとか、さまざまな問題につながっていくので、ゴミの問題の対策もしっかりとしていきたいなと思ってます。で、会場エリアに、今回5カ所ですね、エコステーションと呼ばれる、ゴミ の, その分別を呼びかけるような場所を設けておりまして、そこに併設されている場所で参加型ですね、実際に来場いただいた方にも、そのゴミを拾うような活動にもご参加いただけるようなブースを今回設置しております。来られた方に必要な道具ですね、ゴミ袋とあとトングのようなものをお渡しして、実際に拾っていただいて、でその拾ったゴミを分別していただいたら、ちょっとしたノベルティープレゼントというようなものを予定しております。
あ
ーブースを設けてるだけだと、受け身と言いますか、ただ自分が捨てるだけなんですけど、実際に参加型にしていただくことで、拾う人は捨てないだろうっていうような、意識なんですけれども、
参加者も含めて皆さんで阿波踊りを作り上げるっていう気持ちをまた一つ作り上げられそうですね。
そうですね、
阿波踊り、徳島県では身近なものではありますが、SDGs を考える上で要素が詰まっているなというふうに感じました。さあ福山さん、福山さんが思う未来に向けたメッセージ教えていただけますか。
そうですね、みんなで取り組むっていう点で言いますと、阿波踊りを通じた関係人口づくりっていうのが大事かなと思ってます。実際に阿波踊りに来ていただいた方が阿波踊りっていいなって思って、でそういう阿波踊りへの関わりをきっかけに、徳島市の町づくりであったり、伝統文化を支えて多様な関わりに発展していく、で阿波踊りを未来へとつないでいってくれたらいいなとは思ってます。徳島といえば阿波踊りなので、本当にこれから先もずっと阿波踊りを未来につないでいくためにも、はい、今できることをしっかりとやっていきたいなと思ってます。
ブリランテ 4SDGs、 今日は徳島から。徳島の文化を代表する阿波踊り、その最大規模の徳島市の阿波踊り開催に向けて活動する阿波踊り未来へつなぐ実行委員会事務局より福山亜美さんにお話を伺いました。福山さんたちの活動は SDGs の目標5、ジェンダー平等を実現しようなどにつながるお話でした。徳島にとっては身近な阿波踊り、開催することで老若男女国籍問わず様々な人とつながることができるイベントなんだと改めて知ることができました。開催期間中にぜひ遊びに来ていただいて、 SDGs を考えるきっかけにもしてもらえたらと思います。今日の放送の内容は番組ブログでもご紹介しています。音声は明日土曜日にアップします。楽曲のホームページからぜひご覧ください。今日のご案内は FM 徳島の森ひろ子でした。次回は FM 高知からお送りします。この番組は創価学会の提供でお送りしました。